お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。私たちを救ってくださり、そして主よ、あなたの新しい命に生かしてくださり、目的の定まらない私たちに上にあるものを求めさせてくださり、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないようにしてくださり、高み様、天を見上げて誰がこれを創造したかを見ることができ、目を山に上げて私の助けはどこに来るかと祈らせてくださり、雨土を作りたまえし主から来るとお言葉を聞かせてくださる神様の深い恵みと、神様、私たちに与えてくださった信仰の賜物を感謝をいたします。主よ、どうぞ今日私たちが信仰を持って御言葉に耳を傾け、神様、あなたが私たちに語ってくださっている御声を聞き、その御声が神様私たちへの慰めであっても、あるいは戒めやチャレンジであっても、あなたの御顔がこちらを向いていることをはっきりとわきまえて、アダムが逃げたように、エヴァが逃げたように、あなたからあなたの御顔から私たちは逃げることなく、十字架の血を浴びて神様御前に立たせてくださり、御声に心を傾けさせてくださるようにと祈ります。あなたのおっしゃることは御言葉すべて正しく、あなたの御言葉は真理で、私たちを清めてくださるものであることを覚えるときに、主よ、お語りください。しもべは聞いています。主よ、どうぞ私たちを主の前に、友と呼んでくださる主よ、子と呼んでくださる主よ、しもべと呼んでくださり、弟子と呼んでくださり、神様、どうぞ主よ、あなたの前に御言葉を身に受けてキリストの立派な兵士として立たせてくださる大勇士よと呼んでくださる主よ、神様、あなたのそうした私たちを変化させてくださる恵みの御声に聞かせてくださり、主よ、どうぞ私たちがこの地上の生涯にあって、これからも世に出てまいります主よ、その戦いと日々の生活とあなたが力づけて守ってくださるように祈ります。主よ、感謝します。あなたから私たちを引き離したりするものは何もありませんが、しかしあなたの栄光を輝かすことを妨げようとする一切の悪しき霊の働きから私たちを守りくださり、勝利者イエス・キリストよ、あなたの御そばに参ります。勝利を私たちに与えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アメン。おはようございます。感謝します。良き行いさえ神の恵みという題の下でメッセージを取り継がせていただきます。受験生のためにも祈っていますけれども、今日特別に祈ろうかと思っていましたけど、皆さんも心に覚えて、推薦とそれから一般と入試と続いていくと思います。神様がそれらの人たちに健康を与え、最善を神様がこの世にあって尽くして光り輝くことができるように、祈りを皆さん覚えて捧げていただきたいと思っています。私の友人が一つのインターネットで一つの動画をシェアしてくださって、それは詩篇23編の御言葉のことだったんですが、イスラエルでは緑の牧場にふさせの緑の牧場は岩だらけの場所だっていう内容の動画でした。で、石しかない、砂しかないっていうところの岩に湿った風がぶつかって水滴ができる、その水滴を取り込んでその石の周りにだけ草が生えると、で遠くから見ると茶色、遠くから見ると灰色、そんな荒れ地なんですけれども、しかし羊飼いはそこに緑の草を見ていて、 で羊をその緑から緑へと運んでいく、そうした養いがあるんだということを教えていただいたことであります。私たちはキリストを信じるとふさふさした腰まで来るような草の中に羊が入るようなイメージを持つかもしれませんが、私たちに与えられているこの救いの恵みというのは、キリストがあなたを時々刻々、10分後はこっちだ、明日はここだというふうにして緑の牧場へと私たちを運んで導いてくださると、日曜の糧を満たしてくださる主であることを覚えていたいと思っています。今日は信仰によって私たちは救われました。行いによるのではありません。その信仰も神様からの恵みで賜物として受けています。そのことが呼ばれている。そして良い行いさえも主があらかじめ備えてくださる神の恵みなのだということを心に留めて立ち上がっていただきたいと思っています。クリスチャンの行いについて3回のメッセージになります。シリーズでこうやって語ってきましたけれども、1回目は信仰によって私たちは救われる、行いによってではない。しかし本当の信仰には天の父の御心を行う行いが伴うということをお話をしてきました。2回目は初めの行いと呼ばれる主を愛する行いを行いなさいというキリストの声を私たちは聞いたのであります。キリストご自身が私たちに初めの愛にあって初めの行いをしなさいという声を聞かせてくださった。もし私たちが行いを隠すような信仰の生涯を送っているのであれば、それは間違っているという、そうした内容のメッセージであったことであります。こうした言葉にあって私たちは恐れ退いて滅びるものではなくて、かえって私たちは前に向かって進んでいく、そうした奮い立たされる信仰の姿勢を持っていただけたらと思っています。こうしたチャレンジの御言葉を聞くときは、もう私たちは座ってしまうのでもなく、閉じこもってしまうのでもなく、かえって立ち上がって、そしてもし座っていたのであれば、倒れてしまっていたのであれば、起き上がる、その信仰の姿勢を持っていてほしいと思っています。私が地上の幕屋にいる間は、これらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っていますと、第二ペテロの2章のところに御言葉がありますけれども、チャレンジの御言葉はそういうことです。クリスチャンたちを奮い立たせるものなんですよね。私たちはこの2回のメッセージを聞いて、じゃあ私は天国に入るためにどんな行いをすればよいのでしょうかというような質問を持つのであれば、それはクリスチャンの持つべき質問ではありませんから、1秒でも早く、もう今もし持ってたら、今この場所でこの礼拝の中でその質問を捨ててしまうことです。私が天国に入るためにはどんなことをすればいいですかと思っているのであれば、そんな質問はもう今すぐ心のゴミ箱に入れて削除です。永久処分です。処分してください。なぜならあなたが行いによって天国に入れることはないからであります。行いによって天国に入れることはないからであります。語られていることはこうです。あなたは信じて、キリストを信じて天国に入れるのだから、この地上で行いなさいと言われている声に聞いて、それに対して主に応答をしていくのが私たちのクリスチャンの歩みなのであります。私はキリストを信じた、 私はクリスチャンだ、私は信じて天国に入れるのだから、この地上にある間私はどういうことをしましょうか、どんなふうにしてこの素晴らしい神の栄光を表しましょうかと、そういう質問を私たちは持つべきなのであります。もしあなたが、私はじゃあ信じているでしょうか、私はキリストを愛しているでしょうかと、そのような質問を持つのであれば、ぜひ主に聞いてみてください。主よ、私はあなたを本当に信じているでしょうかと。主はきっと完全ではないけれども、あなたは信じているじゃないかと、そうした御声を持ってクリスチャン、あなたに答えてくださる。完全ではないかもしれないけれども、あなたはキリストを愛しているではないかと声をかけてくださいます。イエス・キリストが褒めたたえられるときに、私たちの心は喜ばないでしょうか。イエス・キリストを誰かが褒めたときに、あなたはそれを憎んだり嫌がったり悲しんだりしないで、イエス・キリストが褒めたたえられるときに私たちは喜びを覚えます。完全ではないかもしれない、素晴らしい愛じゃないかもしれない、人に誇れるような信仰の大きさではないかもしれないけれども、信じているじゃないかと、愛しているじゃないかと、主は声をかけてくださいます。その上で、主よ、私は行いを隠していないでしょうかとあなたが問うならば、主はそれに答えてくださいます。主よ、感謝します。私は信仰によって救われています。でも救われた私は十分な行いを持ってそのご愛に、恵みに応えているでしょうかと問うときに、その答えはやっぱり完全ではないという答えだと思います。主の恵みに完全に応える行いなど、私たちの弱い骨や筋肉や弱い意志や小さな信仰ではできないのかと思います。しかしその十分ではない私たちに、主は良い行いをあらかじめ備えてくださり、それをすることができるようにしてくださる。3回目のメッセージになりますが、行いについての説教における3回目のメッセージですけれども、その行いは主がご準備くださるというメッセージであります。良き行いさえ神の恵みなのであります。私たちの人生は本当に主の栄光を表しゆくものでなければなりません。しかしその主の栄光を表しゆくものでなければならないということでさえも、主の方が備えてくださり、あなたが主の栄光を表したくなるように必要の一切を満たしてくださる。天の父はあなたの必要をすべてご存知なんです。私たちはそれを経済的なことばかりに当てはめて思いますけれども、天の父が私たちの必要を覚えているときに、私たちの信仰の道を歩んでいく必要さえも主は覚えておられて、あなたに友達を与え、教会を与え、霊的な目の開きを与え、聖書を与え、御言葉を与えてくださる。 良き行いを歩んでいく必要が私たちにあると見れば、天の父はあなたの必要を知っておられて、私たちに良き行いをあらかじめ備えてくださるのであります。主を信じることです。主はあなたに本当によくしてくださる。恥をかくことがあっても、失敗をすることがあっても、人が責めても、でも主があなたを立ち上がらせて、そして主はあなたにまた恵みの道を備えてくださるのであります。あなたの心の中にメッセージを聞いて主への質問が生まれてくるとしましょうか。その質問が、私は天国に入れるのだから、信仰によって見救いを受けたのだから、どんな行いをしたらよいでしょうかというものに変わってきているかもしれません。しかし今日のメッセージを聞いて、さらに主の前に出るときに研ぎ澄まされた質問をあなたが主にしてくださるといいなと願っています。それは、私は信仰によって、あなたが与えてくださった信仰によって天国に入れる、ではどんな行いを主はさせてくださるだろうかというものに変わるといいなと思っています。どんな行いをしたらいいだろうかというものから、どんな行いを主はさせてくださるおつもりなのだろうかという、そのような希望に満たされていただけたらと思うわけであります。あなたにはどんな良い行いが示されるでしょうか。私たちにはどんな初めの行いとして、どんな良き事柄が準備されているのだろうかと楽しみにすることであります。今週かもしれない、来週なのかもしれない、私たちが歩んでいくこの信仰の旅路にあって、主があなたの良い行いをあらかじめ準備してくださっていることを心の心底を信じて楽しみにしていただきたいと思うわけであります。青年は幻を見ます。老人は夢を見ます。こうして主から語られる言葉にあってビジョンを持ったり、あるいはなすべき事柄が見えてくるのであります。備えられている、主が備えてくださった行いがはっきりと示されて、あなたは目的なくさまようクリスチャンではなくて、兄弟たちを、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません、ただこの一時に励んでいますと言わせていただく信仰の生涯が出てくる。兄弟姉妹、この信仰の生涯は幸せですよ。私こんなふうな語り口で語るつもり全然なかったのに、主がこういうふうに導いてくださって、私なんか冗談かなんか今朝言うのかなと思ってましたけど、すべて主がとどめておられます。この一時に励んでいるって言わせていただく信仰の生涯をこの地上で持ったクリスチャンは幸せじゃないでしょうか。私には夢があると、私には幻があると、私には御言葉があると言わせていただくクリスチャンの信仰生涯は、あっちこっちさまよって何が何だかよくわからないうちに天国に着いたと言われるようなクリスチャン生涯よりも、私は幸せだと思っています。良い行いとは一体何か見ていきましょう。第2ペテロの1章8節を見てみましょう。第2ペテロの1章5節だ。第2ペテロの1章の5節にこう書いてあります。 こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして信仰には徳を、徳には知識を、知識には知性を、知性には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で、役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのですと続いていきます。以前の罪が清められている私たちクリスチャンは、努力と熱心を持って身を結んでいく、そのことが記されています。その身、その行いとは信仰、徳、知識、知性、忍耐、経験、兄弟愛、愛の行いであります。ある人は信仰の行いを行うでしょう。見ずに信ずる者は幸いなりと言って、見えるところによらず、信仰によって次の一歩を踏み出す人がいると思います。徳や、それから知性といった人格に備わってくるものを、実際に外に出していく人々もいれば、知識を増し加えるために学びをする人もいると思います。忍耐をさせられる人もいるかもしれません。敬虔な行い、兄弟を愛する行い、人間や神を愛する愛を行う人々がいると思います。さまざまな行いへと私たちは召されている。しかしその一切を主が備えてくださるのであります。それが聖書を真剣に学ぶという行いであっても、主が備えてくださいます。伝道を熱心にする行いであっても、神様があなたに、あなたの賜物で伝道するその道を備えてくださいます。伝道の対象も与えてくれれば、伝道の方法も主が備えてくださるのであります。飢えた人にパンを分け与える、個人的な行いであったとしても、あるいは不公平なパンの分配を正そうとする組織的な働きであっても、主がその場と道を備えてくださるのであります。殺されようとしている命を助けるようなものであっても、あるいは知らない国の、知らない言葉の、知らない人たちを愛する宣教の行いであったとしても、主があなたにあらかじめ備えてくださるのであります。教会を開拓する働きであっても、あるいは両親の世話をするような働きであったとしても、教師として人に影響を与える働きであったとしても、主があなたに良き行いをあらかじめ備えてくださっているのであります。病む人を癒し、世界へ、また生活へ戻していく働きをしたり、慰めを与える医療の分野で働く人たちであっても、その良き行いも介護も、主がその良き行いをあらかじめ備えてくださっているのであります。ビジネスにおいてもそうです。利益を上げて、そして良い影響を世界にもたらす働きであったとしても、さまざまな世界のキリスト教会の働きの経済的な面を支える働きであったとしても、主があなたにその良き道を、働き、行いを備えてくださるのであります。隠れたところで見ておられる父なる神様のほかは誰も知らない取りなしの祈りをあなたが捧げている、そういう働きであったとしても、神様があなたを良い行いへと導いてくださって、それができるのであります。主はあなたに良い行いを用意しておられます。悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由にし、すべての首輝きを砕き、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい者を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、 あなたの肉親の世話をすること、そうしたことからも主があなたに示して行わせてくださる。しかしその時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒されるといった主の働きが、主が備えたもうた行いとともに主の癒しがあなたに行われるのであります。良い行いは主があらかじめ備えてくださって行うことができる神の恵みです。今も神様はあなたを恵もうと待っておられ、そしてあなたに御言葉を聞かせようとしておられる。いや、もしかすると兄弟姉妹、あなたはもうこの何年も主の語りかけを聞いているのかもしれないと思います。であるならば、主はあなたに何と語っておられるのか、聖書はあなたに何と話し続けていたのか、私たちは心に留まる御言葉があるでしょうか。主は語られる神です。黙っておられる方ではありません。主は語り続けておられる。あなたがこの地球に生まれる前から、あなたを召し、あなたのためにずっと言葉をかけ続けておられる神であられます。主は語られる神です。起こさなければならない神ではありません。音を鳴らして手を叩いてやっと私たちの声に耳を傾ける神でな神は、まどろむこともなく眠ることもないお方であられます。席を外さずあなたのそばにおられます。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと言われる主が、あなたにずっと飯の御言葉をかけておられる。良き行いをあらかじめ備えておられる主が、次はこれだとあなたに声をかけてくださっているのであります。マケドニア人の叫びは、この2018年もあなたに響いている。誰がここに来て私たちを助けてくださいと言っているでしょうか。誰があなたを必要としているでしょうか。最近出た映画では、クリスチャンの兵士が衛生兵として銃を持たずに戦争に出ていく映画が出ましたけれども、神様に、その人クリスチャンで、神様私に何をすればいいですかって叫ぶシーンがありますね。そうしましたら、助けておくれっていう傷を負った人々の声が聞こえる。分かりましたと言って彼は立ち上がって、その方向に向かって走っていくシーンがあったのを覚えています。マケドニア人の叫びがあなたにも聞こえるはずです。主を私に何と語りかけておられますかといった時に、御言葉を通し、説教を通し、あるいはさまざまな事柄を通し、あなたにこれが道だ、これに行けと言われることもあれば、主をあなたは私に何をお求めですかといったら、目を覚ましてマケドニア人の叫びを聞かせることもおできになる方であります。あなたは誰を愛するようになっているのでしょうか。あなたは誰を愛することになっていますか。誰があなたの愛を必要としているでしょうか。クリスチャンよ、クリスチャンよ、誰があなたの良い行いを必要としているでしょうか。その声は、主があらかじめあなたにお供えになった良き行いの道であります。それがあなたの妻の声であったとしても、あなたの夫の声であったとしても、あなたの子供の声であったとしても、特別な事情を抱えた人々の声であったとしても、日本の声であったとしても、世界の声であったとしても、その声が聞こえるのであれば、それはあなたに備えられたクリスチャンとして行う良い行いへの道であります。それは愛の道です。繰り返しています。誰をあなたは愛することになっていますか。一番教会に通うクリスチャンよ、誰をあなたは愛することになっていますか。私は一つのことを去年示されました。あんまり細かく話す
ようには導かれていませんが、大まかに一つのことをするように去年示されました。この教会から入院をする方々や手術を受ける方々が増えているのを心の目で見たからです。心の目が別に鋭いわけじゃないし、視力弱い方かもしれない、心の目の霊眼の視力弱いのかもしれない、時々思います。だけど主が憐れみを持ってお見せになる、そして一つのことをするようにと示された。3人4人の方々のために、そしたら主は今度は役員だと言って12名に、そしたら今度は日本だと言って大きく示されていく。でもそんな道はどこにもないんです。でも実行すると扉が開くんです。兄弟姉妹、実行すると扉が開くんです。どういうふうになってるか私には分かりませんけど、本当にそうなってる。あなたは誰を愛することになっていますか。その前に立つと扉が開くんです。自分のために何かをしてみせようとか、自分が天国に入るために何かをしてみせようというような事柄であれば、もう今日中に処分です。この10分で処分です。そんなことはあなたには必要ではないんです。でもあなたのその魂において、聖書を読むときに誰があなたを呼んでいますか。誰を助けることになっていますか。良い行いへとあなたは導かれています。もし聖書を読んで学ぶことがあなたの必要であれば、それが良い行いではないでしょうか。信仰にあって一歩を踏み出すことが導かれていることであれば、それがあなたの良い行いであります。私たちには3つの意思が、大まかに言って3つの意思があって、私はこれを絶対にしないっていう意思と、私はこれを絶対にしてみせるという意思と、私はこれをしたいという3つの大きな意思があるっていうのを聞いたことがあります。このうち一番強いのは、一番力があるのは、私はこれをしたいという意思だそうです。主はあなたがこの良いことをしたいというその愛を与えてくださるお方です。良い行いを備えてくださるというのはそういうことです。私は歌いたい、主を賛美したいと思う方がいるかもしれない。私は配りたい、聖書を配りたいという方々がいるかもしれません。私は通訳をしたいという方々がいるかもしれません。私は祈ってあげたいと思う方々がいるかもしれない。私は伝道したいと、イエス・キリストのことを聞かなかった私はあの時暗かったけれども、キリストが明日の希望だって誰かが伝えてくれた同じことをしたいと思う方がいるかもしれません。私は励ましたいと、私だって本当にダメだったんだよって言ってあげたいと。でも主はこんなによくしてくださった、それは完璧ではないよ、だけどね、一時期見たことないでしょ私の過去をって、そんな風に励ましたいと思われる方もいるかもしれない。主はあなたに良い行いを備えてくださいます。そしてあなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスが来るその日までにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。主はあなたに良い行いへの思いを与え、愛を与え、そうしたいと思い、そしてとどめることができないこの一時を与えてくださり、そして励んでいくその中にあって、主が始められたその良き行いは主が完成させてくださるのであります。救われたあなたを主は清めてくださり、その清い心から愛をあふれさせてくださる。その時主は御言葉を通し、夢や幻を通して、あなたはそれを誰かのためにということを示してくださる。 その誰かのためにを聞いたら主はあなたにしてあげたいという思いまでも与えてくださるのであります。そうして備えられた良い行いを私たちは歩んでいきます。主の道を一筋に、備えていただいた主の道を一筋に歩んでいく人生が与えられ、主イエスが来る日までにそれを完成させてくださることを信じて繰り返し続けるのであります。あなたは恵みによって、信仰によって救われました。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。主があなたのことを愛して、あなたに信仰を賜物としてお与えになった、それはふさわしくないあなたへの神からのプレゼントです。あなたは信仰を受けるにふさわしかった人生の一部分なんか一個もないんです。あなたって言ってるけど、私もそうです。私にしましょうか。じゃあ、私は信仰を受けるにふさわしかった部分なんて人生の一瞬にだってないんです。でも神様が私のことを憐れんでくださり、私たちのことを憐れんでくださって、私たちに信仰を与えてくださった、それは神からの賜物です。そしてこの賜物によって私たちは救われ天国に入ることになった。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。しかしこの救われた私たちに主は良い行いをあらかじめ備えてくださり、あなたは神の作品だから良い行いをするように召されているんだと言って、良い行いを私たちに与えてくださるのであります。あなたは神の作品になったんです。良い行いをするために新しく創造された神の作品になったのであります。その良い行いを、その人生を送ることができるように、主は良い行いを神の作品であるあなたに恵んでくださっています。恵んでくださり続けます。今日もそうです。明日もそうだ。3年後だって心配するな。主が良い行いをあなたに備えてくださっています。選びだけじゃない、救いだけじゃない、行いさえも神の恵みのプレゼントなのであります。ハレルヤって言わなくていつ言うんだと思いますよ。ハレルヤですよ。主はあなたのことを愛しておられます。あなたは良くなれますか？なれますよ。どうしてですか？神が良い行いをあなたに備えてくださっているからです。神の力を侮ってはなりません。神は神です。そして私たちは人間です。これは主が神の作品であるあなたにあらかじめ備えてくださったもの、主の備えです。主は備えてくださる方ですか？その通りです。一瞬だって疑ってはなりません。エホバエレです、兄弟姉妹。アドナイイルエで覚えてる世代の方たちはアドナイイルエですよ。でもエホバエレっつったらエホバエレなんですよ。主の山には備えがあるんです。主は備えてくださいます。全く良い行いが見えない山を今歩いている方がいるでしょうか？私なんかダメだ、私なんかダメだを繰り返している兄弟姉妹いますか？手挙げなくていいです。でも心の中では自分で分かっていると思う。私には足りない、私にはこれがない、私はこれをしたことがない、私はさまよっている、私には目的がない、私にはキリストがいるのかどうか分からないっていう、そういったその良い行いが見えないその山の中でイサクは尋ねます。ひとたぎぎはありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？それと同じようにあなたも心の中で、主よ、信仰はあります、イエスは分かります、教会もあります、礼拝も出ています、だけど私の良い行いはどこにありますか？とそう尋ねる人よ。主に捧げる私の良い行いの生贄はどこにありますか？とどこにもありませんよ。アブラハムも背負っていないし、私も背負っていない、どこにありますか？と信仰の人アブラハムの答えは、イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだと。これが言葉があなたにどう響きますか？私の人生って何ですか？私のクリスチャン生涯って何ですか？私の飯って何ですか？私の良い行いって何ですか？イサクよ、神ご自身があなたに良い行いを備えてくださるのだと。イサクよ、神ご自身があなたに証明を与えてくださるのだと。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を やぶに引っ掛けている一頭のお羊が見えた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルウェと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。今日でもそうです。今日でもエホバエラです。物足りなさを覚えている兄弟姉妹いますか？主の山には備えがあります。信仰の大きなブレイクスルーが必要な兄弟姉妹いますか？火で燃やされたいと、聖霊の火で満たされたいと思っている兄弟姉妹いますか？骨の内に炎があふれて、私はそれをとどめておくのに疲れて耐えることができないと言わせるエレミアのあの火を欲しいと思っている兄弟姉妹いますか？主の山には今日も備えがあります。良き行いを求めている兄弟姉妹いますか？初めの行いを求めている兄弟姉妹いますか？あなたのうちにはないんです。でも主の山の上には備えがあります。今日もそうです。明日もそうです。これをね、このアブラハムを昨日の話のようにして聞くのがクリスチャンの姿なんですよ。そして主は昨日も今日も常しえまでも変わることがないんです。この変わらない主があなたに捧げるべき行いを備えていてくださり、捧げさせてくださる備えがあります。あなたの追うべき十字架はすぐ目の前に引っかかっている。良き行いはあなたの目の前にあります。目を閉じて祈ることです。主はあなたに指し示してくださる。そしてあなたがクリスチャンとして恥じることなく、十字架を恥じず、キリストを誇りに思い歩み続けるのであれば、その歩く道に主が扉を開け続けてくださり、人に会わせてくださったり、マケドニア人の叫びを聞かせてくださったり、良き影響を与えてくださったり、御言葉を聞かせてくださったり、幻を与えてくださる。クリスチャンとして歩んでいくことです。歩いていけばチャンスを与えてくださる。今は見えませんとあなた言うでしょうか？今は良い行いのチャンスなど、主の幻など見えないような荒野に見えるとあなた言うでしょうか？主はあなたの羊飼いです。あなたを緑の牧場にふさせ、憩いの御際に伴ってくださる。今は見えずとも主には見えています。お祈りをいたします。天のお父様、あなたの御旨を知らせてくださり、あなたに作られた新創造である私たちが神の作品として良い行いをするように召されていますが、その良い行いもあなたはあらかじめ備えてくださっていることをこうして魂で聞いています。今日これを信じます。主よ、私たちに良き行いを示してくださり、あなたの備えてくださった道を歩んでいくことができるように、義人の道は主によって確かにされると言われる主が踏むべき場所を示してくださるようにと祈ります。主よ、全焼の生贄のための羊はどこにありますか？主ご自身が備えてくださると、神様、私たちの心が私たちの心に応えますように、主よ、あなたが備えてくださると歩んでいくことができるように導いてください。私たちのために全焼の生贄のなだめの供え物となってくださった御子イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。